本日の聖書箇所は使徒の働き25章23節から26章18節までです。新改訳聖書では新約の258ページになります。使徒の働き25章23節。こういうわけで翌日アグリッパとベルニケは大いに意義を整えて到着し、千人隊長たちや市の首脳者たちに付き添われて行動に入った。その時フェストの命令によってパウロが連れてこられた。そこでフェストはこう言った。アグリッパ王並びにここに同席の方々、ご覧ください。ユダヤ人がこぞって一刻も生かしてはおけないと呼ばわり、エルサレムでもここでも私に訴えてきたのはこの人のことです。私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思います。しかし彼自身が皇帝に上訴しましたので、彼をそちらに送ることを決めました。ところが彼について我が君に書き送るべき確かな事柄が一つもないのです。それで皆さんの前に分けてもアグリッパ王よ、あなたの前に彼を連れてまいりました。取り調べをしてみたら何か書き送るべきことが得られましょう。囚人を送るのにその訴えの過剰を示さないのは理に合わないと思うのです。するとアグリッパがパウロに、あなたは自分の言い分を申し述べてよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めた。アグリッパ王、私がユダヤ人に訴えられているすべてのことについて今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。特にあなたがユダヤ人の慣習や問題に精通しておられるからです。どうか私の申し上げることを忍耐をもってお聞きくださるようお願いいたします。では申し述べますが、私が最初から私の国民の中で、またエルサレムにおいて過ごした若い時からの生活ぶりは、すべてのユダヤ人の知っているところです。彼らは以前から私を知っていますので、証言するつもりならできることですが、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従って、パリサイ人として生活してまいりました。そして今、神が私たちの祖父たちに約束されたものを待ち望んでいることで、私は裁判を受けているのです。私たちの十二部族は、夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでおります。王よ、私はこの希望のためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者をよみがえらせているということをあなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は、多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺されるときにはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けて、ダマスコへ出かけていきますと、その途中正午ごろ、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後私があなたに表されて示そうとすることについて、あなたは奉仕者また証人者に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、 私を信じる信仰によって彼に罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。聖書箇所は以上でございます。それでは松本先生に暗闇から光へと題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。先週私は上海に行っておりました。こちらではガキヤさんが素晴らしいメッセージを取り継いでくださったことを感謝いたします。少し上海の様子を、報告したいと思いますけれども、土曜日はですね、まずユダヤ人博物館に行きました。上海にはこのような博物館がありまして、あちこちで迫害されていたユダヤ人がですね、ここに大きなコミュニティを作っていたということがわかります。土曜日の午後からバイブルスタディを行いました。今回は教会について学んでほしいということで、この時は教会についての学び、そして夜はですね、伝道について学んでほしいということで、そういう2つのテーマで行いました。日曜日は上海 JCF の礼拝でメッセージをいたしました。これは上海御塗り教会の会堂の一部をお借りして礼拝をしているんですが、今牧師がいません。どうやって毎週礼拝しているのかなと思いましたけども、その上海御塗り教会の韓国人牧師が月に2回通訳付きでここでメッセージしてくださるそうです。本当にありがたいことだなと思いますね。言ってみれば私たちであれば、このセントジョージ教会の牧師が月に2回ここで通訳付きで説教してくれるというようなものであると思います。あとの1回か2回はビデオでメッセージを見て、そしてたまにこうやってゲストスピーカーが来るという形ですね。私は1年ぶりに参りました。この1年間で日本に帰られた方も何人もいましたけども、この1年間で新たに加わった方も5、6人いらっしゃいました。やはり上海8万人ぐらい日本人がいますから、この日を消してはいけないなということを改めて痛感いたしました。礼拝が終わった後、残ってた人たちと1枚記念写真を撮りました。ということで、今私たちの教会では毎週使徒の働きから順番に学んでおりますが、今日は25章の23節から26章の18節、少し長い箇所でありましたけれども、この箇所から神様からの語りかけを受け取りたいと思います。一周空きましたので少し復習をしますね。今日は26章まで入っていきますが、21章まで遡りますと、パウロはエルサレムにおいて暴動を経験します。ひどい目に遭いましたけれども、23章で千人隊長がこのままパウロをエルサレムに置いておいたら危ないと判断し、カイザリアに送ったわけですね。そして24章からはカイザリアでの話です。少し複雑ですので、分かりやすい図解をですね、今日は作っていただきました。これはパウロですね。その時のローマ総督はペリクスでありました。そこにエルサレムからユダヤ人指導者たちがこのテルトロっていう弁護士に依頼して、このパウロを訴えにやってきたわけです。パウロはもちろん無罪ですね。しかしこのペリクスという男は、前に学びましたけども、優柔不断な男であります。のらりくらりとやってまして、最終的に皇帝から罷免された時にも、ユダヤ人に恩を売ろうとパウロをそのまま牢につないでおいたという人物でありました。そのためパウロは2年間カイザリアで軟禁状態でありました。さあ次はですね、2年後ですが、後任の総督はフェストと言いました。でこの時にもですね、エルサレムからわざわざユダヤ人指導者たちがやってきて、フェストさん、このパウロとんでもないやつなんです、裁いてくださいと言ってきたわけですね。フェストは先ほどのペリクスよりは優秀だったんですが、それでもやっぱりユダヤ人の関心を買おうとして、パウロにエルサレムでの裁判を持ちかけました。パウロはもうこれ以上時間の無駄をしていてはいけない、ついに神の時が来たっていうことを確信し、 最後のカードを切ります。それが私はカイザルに上訴しますということでありました。そこでパウロはローマに行くことにはなったんですが、このフェストが困ったのはですね、カイザルにパウロを送るに際してこの男はこういう悪いことをしたんですっていう罪状を書かなきゃならないんだけども、何にも悪いことしてないので書けない、困ったなぁと思っていたこのフェストのところに、前回ですね、アグリッパ王とベルニケっていう夫婦が表敬訪問してきたのでありました。さあ、アグリッパ王っていうのはユダヤ人の王ですね。前回少し説明しましたけども、ヘロデ大王からの4代目であります。幼子イエスを殺そうとしたヘロデ大王、その次の代がバプテスマのヨハネの首を切ったヘロデアンテパス、その次の代が使徒ヤコブを殺したヘロデアグリッパ一世、その息子がアグリッパ王と呼ばれていますが、正式名称はヘロデアグリッパ2世。結局ヘロデ王朝っていうのはこの4代で終わりです。彼がヘロデ王朝最後の王ですね。66年のユダヤ戦争において彼はその王朝を終えます。で、今回妻として連れてきているベルニケっていうのは実は腹違いの妹なんですね。だからもうあからさまにモーセの律法を破っておきながら、私はユダヤ人の王ですって言っているような人間なんですけれども、さあ、フェストはちょうどいい、アグリッパさん、あなたならユダヤ人の慣習について詳しいからちょっと相談したいことがあるんだけれども、このパウロっていう男がいてね、私はどう罪状を書いたらいいのかわからないで困ってるんですよって言ったら、このアグリッパ王が、あ、聞いたことある、その名前、前々から一度会ってみたいなと思ってたんだよ。そうですか、それなら好都合だ、じゃあ明日場を設定しますのでパウロにお会いくださいということになった。そして今日の箇所に入ってくるわけです。で、今日の箇所は同じカイザリアですが、ローマ総督フェストがいまして、そこにアグリッパ王とベルニケがいまして、そこに千人隊長たちって出てきますね。彼らが出てきて、そして市の首脳者たち、市ってのはカイザリア市の首脳者たちが出てきまして、そしてそこにパウロが呼び出されて、パウロがそこで弁明をするという内容であります。よろしいでしょうか。こういう舞台設定ですね。それが分かった上で今日の23節に入っていきたいと思いますけれども、こういうわけで翌日っていうのは明日お会いくださいといった翌日、アグリッパとベルニケは大いに意義を整えて到着し、千人隊長たちや主の首脳者たちに付き添われて行動に入った。さあ、ここで意義を整えて、意義ってなんだって思いますけども、ここをですね、言語のギリシャ語で読みますとファンタジーって言葉が使われてるんです。英語のファンタジーの語源となるギリシャ語がそこで使われているんです。あたかも夢の世界かのような、綺麗に着飾ったキラキラキラというね、そういう衣装を身につけて、うおー、やっぱり王様ご夫妻だ、素晴らしいなって周りの人がもてはやすような姿。しかも先ほど出てきましたけれども、千人隊長たちや市の首脳者たちにエスコートされましてですね、あたかも大名行列のごとくに彼らは颯爽と登場したのであります。しかし一番最後に登場したのはパウロ。彼はどうでしょうね。もう2年間も軟禁生活してるんです。みすぼらしい格好をしていたでしょう。後でわかりますけども、片手は鎖にもつながれています。外見からすると圧倒的に見劣りするのがパウロなんですけれども、私たち聖書を学んでいる者からすれば、このどの人たちにも勝ってパウロの方が圧倒的に格が上だなっていう気がしますよね。そう見えますね、皆さん、そういう目を持っておられますね。もう神がね、共におられるっていうことはね、格好じゃないの。私たちも外見で人を判断するのではなく、その内側にある素晴らしさ、 この人は神と共にいる人なんだっていう、その素晴らしさを見抜く力を身につけたいものだなというふうに思います。さあ、最初の司会者はフェストですね。24節、そこでフェストはこう言った。アグリッパ王、並びにここに同席の方々、ご覧ください。ユダヤ人がこぞって一刻も生かしてはおけないと呼ばわり、エルサレムでもここカイザリアでも私に訴えてきたのはこの人のことです。もうユダヤ人がうるさくて仕方がない、私がエルサレムに行ったらエルサレムで、カイザリアにいたらカイザリアにまでやってきて、こいつを死刑にしろって叫んでるのはこのパウロなんですっていうわけですね。25節、私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思います。しかし彼自身が皇帝に上訴しましたので、彼をそちらに送ることに決めました。つまりローマ法から判断するならば、一体どうして死刑にならなきゃなんないの、何もしてないじゃんこの人って思うような内容なんです。それならさっさと釈放すりゃいいじゃないと思うんだけれども、このフェストも時間稼ぎをしましたので、パウロは皇帝に上訴しました。ところが26節、彼について我が君に送るべき確かな事柄が一つもないのです。さあ、我が君って何ですか、皆さん。我が君って何ですか。これはローマ皇帝だね、カイザルのことです。まあ、日本語では我が君って言ってるんだけど、ここギリシャ語で見ますとね、我がキュリオスって呼んでる。キュリオスっていうのはギリシャ語の主です。新学校時代ギリシャ語をやり始めた時のことを思い出しますね。イエスは主っていう時にですね、キュリオス、これ最初に習いましたね。だからローマのクリスチャンたちはイエスはキュリオスって言ってたんですが、でもローマ市民たちはカイザルはキュリオスって言ってた。カイザルがキュリオスって言われてる中でイエスはキュリオスですっていうのってのは命がけだろうなっていう風な気がしますけれども、我が君、我がキュリオスに送るべき確かな事柄が一つもない。それで皆さんの前に分けてもアグリッパウよ、だってあなたユダヤ人の王でしょ、ユダヤ教に詳しいですよね。私今回何揉めてるのかよくわからないんだけど、あなただったらわかると思うの。あなたの前に彼を連れてまいりました。取り調べをしてみたら何か書き送るべきことが得られましょう。どうか取り調べしてください。私はやったんだけどわからない。今日はアグリッパ王さん、あなたに任せるから、私がカイザルに書き送る罪状、何か調べてくださいとお願いをした。囚人を送るのにその訴えの過剰を示さないのは理に合わないと思うのです。当然のことですよね。つまり今日の会合っていうのはパウロに対する裁判というよりは審問集会と言ったらいいのかもしれません。さあ、ここでフェストからアグリッパ王にバトンタッチされます。26章に入りました。するとアグリッパがパウロに、あなたは自分の言い分を申し述べてよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めた。どっちの手でしょうかね。鎖につながれてない方の手を差し伸べて、ありがとうございますと弁明を始めた。パウロの弁明、ずいぶん何回も聞いてきましたね、私たちね。そろそろ飽きてませんか、皆さん。あれ、パウロって21章以来何回ぐらい弁明してきただろうかなっていうふうに考えますと、パウロの弁明は1回目が22章。あのボートと化したエルサレムの群衆に対して、弁明しました。2回目は23章、ユダヤ議会サンヘドリンにおいて弁明しました。3回目は24章、あののらりくらりとしたローマ総督ペリクスの前で弁明しました。そして4回目は後任の総督フェストの前で弁明したのが25章、そして今日の箇所はヘロデ・アグリッパ2世に対する弁明ということで、この22章から26章までの間に5回もですね、パウロの弁明を私たちは学んでいるわけですよ。ルカもなんでこんなにパウロの弁明細かく書くのかなって思いますが、前にもちらっと言いましたけども、ルカの意図はこの弁明を細かく書くことによってパウロは無罪なんですということ、そしてパウロが述べ伝えているこのキリスト教はローマ帝国において無害なんですということをルカは証明したいと思って、こんなに事細かく書いてるんだろうなっていうふうに思います。さあ、パウロはどうでしょうか。また弁明すんの、もうやった じゃん、前の録音ちょっと聞いてみたいな風に言いたくもなるかなと思うんですが、今日の箇所この後読んでいきますとですね、パウロは全身全霊をもって弁明するのであります。この与えられたチャンスを逃してはならない。なぜでしょうか。アグリッパをはじめですね、今ここに集まっている高官たちに証しする絶好のチャンスなんですよ。彼はまた弁明しなきゃないのじゃなくて、こんなチャンスは滅多にない、こういうふうに考えたわけですね。なんと前向きな人でしょうか。この時に私たちはイエス様がかつてこうおっしゃった御言葉を思い出します。ルカの21章12から13節。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、これ前やってたのはパウロがやってたんだけどね、今度パウロやられる側ですが、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。ぴったりだね。王って誰？アグリッパ王。総督って誰？フェスト。本当に私の名のために、イエスの御名のために、パウロは今アグリッパ王と総督フェストの前に引き出されました。それはあなた方の証しをする機会となります。もうイエス様もおっしゃってんの。だ、めんどくさいことではなくて、これは滅多にないチャンス。もしここでメッセージをして、この中の一人でも信じてくれたら、非常に高い立場にある人ですから影響力も大きいですね。彼らがクリスチャンになったら素晴らしいというふうに思って、パウロは全身全霊を傾けて弁明という名の証しを始めるのであります。つまりこういう場でもなければ福音を聞くチャンスのなかった人に語ろうと思ったわけです。そういう場面ってありますよね、皆さんね。例えばどうでしょう、日本だったらお葬式とかね。お葬式で、もう落ち込んでてそれどころじゃないの。いや、お葬式だから来てくれる親戚、この状況でなければ福音を伝えるチャンスはないという状況の中で、私たちは伝えることができるかもしれない。まさにそういう場面だと思いますが、さあ、今までずっと学んできた方々はパウロの証もう聞いたよって思うかもしれない。何回目ですか、今回。3回目ですね。1回目は9章。これはルカが客観的に書いた証です。2回目は22章。これはエルサレムの暴徒と化した群衆に対してパウロが語った弁明です。3回目は今日です。アグリッパ王に対する弁明です。3回も同じ証書くわけって、まあ同じ部分もあるんですけども、当然同じですよね。同じ人の証ですからね。これ毎回違ったら捏造してるなって話になるわけだけども、当然同じなんだけども、微妙に強調点が違う。今日は3回目であります。ですので今日はちょっと長めにカバーしようと思いましたが、前にも一度やりましたけども、証をする時の3ステップの第1は、イエスを信じる前の私はどういう人間だったのかっていうところから始める。そして2番目は、そんな私がどうしてイエスを信じたのかっていう話になる。そして3番目は、信じた結果どのように変えられたか。まあ、パウロのこの後の弁明見ていくと、まさにこの順番ですよね。イエス様を信じる前の私はこんな私でした。そんな私がどうして信じられたのか。信じた結果こんな風に変わりましたということなんですが、今日は2番までです。3番は次回です。来週は私ミャンマーでございますので、次回は再来週ですから、皆さん今日の内容しっかり覚えておいて、また全部復習しなくてもいいようにですね、そこからスッと入れるようにしておいていただきたい。3番から次回入りますからね。今日は2番まで行きたいと思います。ということで、1番のイエスを信じる前の私の部分に入る前に、パウロはまず前置きをします。これが2節3節です。前置き2節。アグリッパ王、私がユダヤ人に訴えられているすべてのことについて、今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。本当に幸いに存じてるんです。それは証をできるチャンスが与えられたからということも一つなんだけども、前回はローマ総督フェストに証したの。でもやっぱりね、ローマ人ってのは神も知らないし、旧約聖書も知らないから、同じ土俵で相撲を取れないわけで、このアグリッパ王ってのは相当まあ疑わしいユダヤ教徒なんだけども、一応ユダヤ人の王ですから、それなりに知ってるわけですね。だから3節、 特にあなたがユダヤ人の慣習や問題に精通しておられるからです。あなただったら私の話を理解していただけると思いますので、どうか私の申し上げることを忍耐をもってお聞きくださるようにお願いいたしますという前置きを持って、いよいよここからパウロの証を始めます。1番目はイエスを信じる前のパウロ、その頃はサウロって呼ばれてましたけども、4節では申し述べますが、私が最初から私の国民の中、国民というのはユダヤ人の中で、またエルサレムにおいて過ごした若い時からの生活ぶりは全てのユダヤ人の知っているところです。彼の生まれはタルソでしたね。イスラエルから北に離れた今日のトルコの東側。後でやろうと思ったけど、ここでお知らせです。私たちこれだけ細かくね、使徒の働き学んできてますので、パウロの足跡をたどる旅をやりたいなとかねてから思っておりましたが、日程が決まりました。来年の9月11日金曜日の夜便で出発し、20日の日曜日の夜に帰ってくる。ですからお仕事されている方も月火水木金5日間休むだけで9泊10日のパウロの足跡をたどる旅ができます。シンガポールからイスタンブールに飛び、そこからまず最初に行くのがパウロの出身地タルソです。あの東西に長い、トルコをですね走ります。パウロは歩きましたけど、僕らはバスです。バスでも相当大変ですから、バスでこんなに大変だったらパウロすごいなっていうふうに思うと思いますが、第1次宣教旅行、第2次宣教旅行、第3次宣教旅行全部カバーします。このタルソから始まってだんだん西へと行きましてですね、エペソに行ってトラスに行って、そしてピリピに行ってテサロニケに行ってアテネに行ってコリントに行って、トルコで4泊ギリシャで3泊来年の9月11日の金曜日の夜から20日の日曜日の夜に帰ってくる。よろしければダイアリーにちょっと入れておいていただきたいと思う。今パウロの出身地のタルソの話したんで急に思い出してですねお話ししましたけども、彼はタルソってところで生まれたんです。そこにも行きますよ来年。だけどもまあ12、3歳かな、それぐらいの時にエルサレムに行って、そこでガマリエルという律法学者の下で訓練を受ける。だからね、若い時からねものすごい真面目だったの。でパウロの真面目ぶりっていうのはもう有名だったんですよ。だから若い時からの生活ぶりは全てのユダヤ人の知ってるところだっていうぐらいに、いやこいつすごいな、律法に関してここまで真面目にやるんかいみたいに思われていた人ですね。5節、彼らは以前から私を知っていますので証言するつもりならできることですが、だからこれ私が勝手に捏造して言ってることではありません。もし証言が必要だったら私証人呼びますよ。私は私たちの宗教ユダヤ教の最も厳格な派なんですか、パリサイ派ですよ、に従ってパリサイ人として生活してまいりましたということであります。パリサイ派ってのは特に律法を真面目に守ろう、しかも神様がモーセを通して与えた律法だけでも613あるのに、それでも飽き足らずそこにさらに人間がいっぱい加えて細かな律法、そういうのを口伝律法って言いますが、それをたくさん付け加えたやつを真面目に守る人たちがパリサイ人であります。彼らはね、おそらくね、これだけ真面目に律法を守ってたら神様はメシアを送ってくれるだろうと思ったんだね。一つこういう言い伝えがありました。もしイスラエル人が、ユダヤ人が一人残らずある日に安息日を守ったら神はメシアを送ってくれる。ああ、またまだ送られてないってことは誰か破ってんな、お前だろうみたいな感じだよね。つまり自分がね律法を守るだけでなくって、早く神様メシアを送ってください、私たちはこんなに真面目に律法を守ってるんですから早く送ってください、それなのに送られてきてないってことはお前が守ってないからだみたいな感じで、もう朝に宗教の警察官だねこれね。一緒にいたくないねこういう人ね、ピピッコー、それなんだそれ間違ってるとかっていう人、そういうタイプの人だったんですっていうことであります。6節、そして今 神が私たちの父祖たちに約束されたものを待ち望んでいることで私は裁判を受けている。さあ、神が私たちの父祖たちに約束されたものって何ですか？父祖といえばアブラハム、イサク、ヤコブ。まあいっぱいいますけども、彼らに約束されたものというのはもちろんメシアを送るということだ。そしてメシアが送られたらどうなるの？メシアはメシア的王国を樹立する。そうすればこのローマ帝国の属国となっているこの屈辱的な状態から我々は独立国家を形成することができるんだというメシアを待ち望んでいる人たちであった。そして自分たちの頑張りによってそれがなされると考えていたのでしょう。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながらその約束のものを得たいと望んでいるんです。気持ちが伝わってきますね。でここで一つね、ちょっと中休みですが気になる言葉がある。私たちの十二部族って言葉、皆さんこういう言葉聞いたことあります？失われた十部族、または失われた十氏族っていう言葉を聞いたことありますか？どういう意味か分かんないけどそういう言葉聞いたことあるっていう方はちょっと手を挙げてください。失われた十部族っていう言葉聞いたことある方、あ、分かりました、ありがとうございます。あれ何かっていうと、ソロモンの後にイスラエルは南北に分裂するんです。で南王朝ユダは2部族、北王朝イスラエルは10部族で、北の方はアッシリアによって滅ぼされ補修されるんです。それが紀元前の722年。その10部族がその後失われてしまったっていう考え方です。そしてそこの延長線上にある都市伝説みたいなものが、その一部族が日本に来て、日本人の先祖は実はユダヤ人だった。これ日ユ同祖論っていうんですけどね。まあそういうことが好きな人はね、もう飛びつきたくなるような説なんですが、信じないでください、ああいうことは。すべて神話でございます。なぜ神話だって言えるかっていうと、確かに十部族はアッシリアに連れて行かれたんです。でもアッシリアを滅ぼして新しい帝国を作ったのはバビロンです。でバビロンは南王国ユダからもバビロンを保守しました。で今度バビロンを滅ぼして新しい帝国を作ったのはメドペルシャです。そのペルシャのクロス王がユダヤ人帰っていいって言ったんです。だから二部族だけ帰ったかのように思われるかもしれないけど、この時十二部族全部帰ってるんです。だからあれから500年経ったパウロの時代に、私たちの十二部族はって言ってるじゃないですか。十部族は失われましたなんて言ってませんからね。ああいうまがいものには気をつけていただきたいと思います。そしてパウロはその十二部族の中のベニヤ民族だね。夜も昼も熱心に神に仕えながらその約束のものを、早くメシアを送ってください、そしてメシア的王国を樹立してくださいと望んでいた。さあメシアは使わされていたのでしょうか？そうです、メシアはすでに来ました。来ただけでない、人類の身代わりとして紀元30年に十字架で死なれました。なぜあれが人類の身代わりって言えるの？そんなの私が人類の身代わりとして死にますって言っただけでない？言ったもん勝ちじゃない？そんなの。いや、イエス様の死が人類の身代わりであったという証明は何ですか？前回やりましたね。イエス様の死が人類の身代わりであったという証拠は復活でしょう。復活したからです。私はこれから十字架にかけられるけども3日目に復活する、私は全人類の身代わりとして十字架にかかるというふうにおっしゃってたイエス様の言葉通りに復活したからです。そして復活したイエス様は天に帰られました。それで終わり。もう一回帰ってこられる。でもう一回帰ってきた時にメシア的王国を樹立してくださる。だから皆さんイエス様を信じてくださいとパウロは伝道した。しかもユダヤ人だけでない、異邦人に、世界中の人たちに伝えた。だからその結果、王よ、私はこの希望のためにユダヤ人から訴えられているのです。つまり、ユダヤ人も異邦人も一緒くたに伝道しているということのゆえに、パウロはユダヤ人から嫌われていたのであります。神が死者をよみがえらせるということを、あなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。と言っているパウロですが、かくいうパウロも9節、以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に 敵対すべきだと考えていました。私も最初からあのイエスがメシアだと信じたわけじゃないんです。なんで信じなかったの？彼は最初、この教えはとんでもないと思ったんです。とんでもないと思った理由は、イエスは復活してないと思ったんです。だって日曜日の朝、墓空っぽだったじゃない。日曜日の朝、墓空っぽだったのに、復活してないとすれば、あとどんな考え方があるんですか？ユダヤ人に最も初期の段階から広まった考え方は、イエスの弟子たちが夜中にこっそり、ローマの兵隊が寝ている間に、イエスの遺体を盗んで、イエス様復活しましたって言った、というふうに、パウロも最初は信じていたんです。だから、あんなイエスはメシアじゃないと思ってた。とんでもないこいつら。イエスの遺体を盗んでおいてイエスは復活したなんて嘘をつくなんてとんでもない。ということで彼はそれをエルサレムで実行しました。すなわちエルサレムで迫害を始めたんですよ。で、パウロよくやってる。お前に任せる。祭司長たちから権限を授けられた私は多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺されるときには、はい、賛成です。と賛成票を投じた。まあ、相当ひどいことをですね、彼はしていたと思いますよ。そればかりではありません。彼はね、自分の恥ずかしいところもね、隠さないで話しますね、11節。また、すべての街道でしばしば彼らを罰しては、引いて皆を汚す言葉を言わせようとし。さあ、ここでも一つ注目すべき言葉があります。それは、街道にクリスチャンが来ていたってことだね。はい、私はイエス・キリストを信じましたので、もうシナゴーグに行く必要はありません。私はキリスト教会だけ行きますから、シナゴーグに行きませんとは言ってなかったんだってことです。何度も言うように、イエスを信じたユダヤ人はユダヤ人を辞めたっていうつもりは全然ないんです。以前同様、シナゴーグにも行ってたんです。だからパウロはシナゴーグに行って、ここにいる者、ちょっと出るな。ちょっと門閉めて。よし、一人一人。今からチェックする。ね、イエスはとんでもないって言え。言えるか言えないやついるかっていうような感じでね。とにかく、なんだ強いて皆を汚す言葉をね。それどころじゃないよ。なんかもっとひどいことは言わせようとしたんだね。これはね、言ってみればね、あの江戸時代のね、踏み絵みたいなもんですよ。これ踏んでみろ。踏めない？お前実はクリスチャンだろう。っていうことで見つけ出しては、牢に入れ。そして死刑になるときには賛成票を投じ。まあ、かなりね、えげつないことやってたんだなっていうのは、わかりますよね。で、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。もうエルサレム、ユダヤ地方だけでは飽き足らない。そこから逃げていったクリスチャンがいて、あちこちでまたこの間違った教えを吹聴し、このイスラエル、国外にまでその悪影響を及ぼそうとしている。とんでもない、許せない。ということで、彼は鼻息を荒くして、あちこちに迫害のために出かけていったというのであります。まあ、ここを読んでね、すなわちイエスを信じる前のパウロの姿を見て何を感じるかっていうと、宗教って怖いなと思いますね。時々私たちも言われますね。宗教って怖い。あ、松本さんなんか宗教やってるんですか。まあ、シンガポールはね、その辺ね、優しい目で見てくださる方が多いけども。でもこういう箇所を見るとね、確かに宗教って怖いんですよ。でもそこにもうちょっと形容詞つけましょうね。間違った宗教は怖いんです、皆さん。一緒くたにしてはいけません。間違った宗教は怖いんです。気をつけてください。傷んで、ちっちゃい子供引き連れて炎天下に一軒一軒家回って訪問する人たちいるでしょう。あの子供たちが大人になって今漫画出してるね。ああやっていつも連れて行かれた私ですみたいなね。行きたくなかった。行ってみると学校の友達の家だった。恥ずかしくて隠れたかった。でも隠れられない。というような家で育った私ですみたいなね。熱心ですよ、あの人たち。だけども、間違った宗教は恐ろしいです。でもパウロはこの後、その間違いが正されるんだ。正されたパウロは素晴らしいね。だから間違った宗教は恐ろしい。なので私たちは正しく聖書を学ばなければならないということで、次第2段階に入ります。そんなパウロがどうしてイエスを信じたのか、12節。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けて ダマスコへ出かけていきますと。イスラエルの隣の国、シリアの首都ですね。今ダマスコは本当に悲惨な状態になってますね。アサド大統領の下でね。でも昔は華やかだったんですよ。そこにユダヤ人コミュニティもあったんです。そして祭司長たちからの正式な手続きを経て、パウロのミッショントリップが始まります。この時のミッショントリップは教会を迫害することがミッションだった。その途中、正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。これ見るの3回目ですね、皆さんね。9章と22章と今日の26章と3回目ですよ。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。太陽よりも明るい光って何ですか？主の栄光でしょう。専門用語で社会なグロリーでしょう。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で、さあ9章と22章になかった新しい情報、1つ目、イエス様ヘブル語で語ったんだね。ギリシャ語じゃなくて。今振り返ると、新学校時代もうちょっと真面目にヘブル語やっとけばよかったなって、こういう箇所を見ると思いますけれども、ヘブル語で私にこういうのが聞こえた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。さあ9章にも22章にも出てこなかったもう一つの新しい情報は、イエス様がトゲのついた棒を蹴ることは痛いことだよってパウロに言ったことであります。これも26章にだけ出てくる新しい情報ですね。トゲのついた棒って何ですか？これはね、牛を使って畑を耕せるときに、牛が変な方向に行こうとするとそれで叩くんです。金属のトゲがついた棒です。まっすぐ歩けっていうね、その持ち主に逆らうと痛くなるということですね。まあ日本風に言うと何でしょう、天に唾すると言ったらいいのかな。天に対して唾を吐けば自分に返ってくるんだ。神に反逆するなら痛みを経験する。それは肉体的な痛みであるかもしれないけども、ここで明らかに言えることは良心の呵責であろうと思います。パウロはね、絶対これだけクリスチャンを痛めつけて、牢屋に入れて叩いて死刑に、判決に賛成票を投じてた時に痛み感じてたと思いますよ。だからステパノの場面でね、ステパノの顔は天使のように見えたとかね、そういうふうに彼は語っているんだよね。つまり、あれ、もしかしたらこれ本当かなっていうふうに心動く時があったんだけども、いやいや俺は騙されないぞっていうふうに、より一層狂ったように迫害をした。でも今振り返ったらわかる、あの時痛かったとパウロは思ってるでしょうね。主の栄光から語りかけるんだから、語っている方は誰か、主である。これぐらいのことはパウロも分かりました。私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。そのままここでね、パウロはね、なんてことをお前は我が教会にしてくれたんだと言って、ズドンと殺されても何の文句も言えなかったと思います。でも神様はサウロを殺さなかった。ばかりか、彼に新しいミッションを与えたのであります。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。つまりここでイエス様がパウロに現れてくださったということは、パウロという一人を救うためだけじゃないの。このパウロが生まれ変わることによって、パウロを通してその向こう側に何千何万という救われる人たちをイエス様は見ておられたということであります。まさに先週のガキヤさんのメッセージにあったように、大いなる力と大いなる責任、特別な恵みが与えられた人には特別な責任も与えられるんだっていうことですね。17節、 私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。いいか、サウロ。私が数多くの人々の中からあなたを選んだのは、あなたをユダヤ人と異邦人のところに派遣するためだ。ここで彼が与えられたミッションをパウロはその後忠実に果たしていくんです。そして今日も果たしているんです。今日は誰に対して？この民、ユダヤ人といえばアグリッパ王でしょう。異邦人といえばフェスト総督と千人隊長たちと市の首脳者たち。今パウロが彼らに対して弁明しているのも、またこの時イエス様から与えられたミッションの実行であるんだということであります。最終節です。これ素晴らしい御言葉ですから、最後一緒に読みましょうか。使徒の26の18。はい。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。パウロを救った目的がここに書かれています。あなたが述べ伝えることによって彼らの目を開くんだ。彼らは見えていると主張しているけど、実は見えてない。目に見えるものは見えるかもしれない、しかし神について、真理について見えてない。彼らの目を開きなさい。そうすることによって彼らを暗闇から光に導き入れなさい。暗闇から光に導き入れるとはどういうことなんだ。それはサタンの支配下から神の支配下に立ち返らせることなんだということですね。パウロに3つのことを神様は期待しています。暗闇から光に彼らを立ち返らせる。2つ目は、私を信じる、すなわちイエスを信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させる。先週やりましたね。恵みと信仰によって罪が許されるんだ。そしてもう一つは、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせる。御国って何ですか？これはやがてイエス様が帰って来られた時に、イエス様が支配するメシア的王国、別名千年王国と言いますけども、そこに住める権利を得られるようにするということです。皆さんどうですか？この3つはもう皆さんの身に起こっていることですか？暗闇から光に移されました。つまりサタンの支配下から神の支配下にもういらっしゃいますか？2つ目はイエス・キリストを信じることによってもう罪許されてますか？3つ目はイエス様が帰って来られた時に、そのメシア的王国に私は復活の体を持って住むことができるということを、その権利を有しておられますか？ということですね。それをもたらすためにパウロを選んだのだということです。さあ、9章、22章、26章、3回にわたってパウロの証を読んできましたが、それぞれに微妙に強調点が違うってことを申し上げたんだけども、この3回目のパウロの証の強調点は何かって言ったら、パウロに与えられた使命が明確に語られていることであると思います。パウロは最初エルサレムにいる大祭司、あの時はカヤパでした。その大祭司の命令でダマスコに行ったんです。でも途中でイエス様に出会って、本物の大祭司でいらっしゃるイエス様から新しいミッションを受け取って帰ってきたんです。これなんて言いますかね、ヤクザの世界であれば親分が変わった、親分はイエス様だっていう感じだけど、今日ヤクザの方いらっしゃらないので、もうちょっと身近に感じていただくために、サラリーマンの方多いですから、サラリーマンだったら何て言うんでしょうかね、上司が変わった。まあ以前こういう証聞いたことありますよ。本当にね、猛烈社員でね、自分の健康も顧みず会社のために身を粉にして働かれた方でありました。某大手の会社のアメリカの支社長だったと思いますけれども、しかしその結果がんになったんですよ。その時にあんなに信頼していた上司が冷たかった。その経験を通して彼はイエス様に出会った。その時に彼が言った言葉は、僕は 本物の上司に会ったということですね。そして上司が変わった、新しい上司は部下に対して新しい使命を与えるのです。さあ、エルサレムの大祭司カヤパはダマスコでクリスチャン迫害してこいっていうミッションを与えたんだけど、今度は出会ったイエス様、大祭司イエス様はこの福音をユダヤ人にも異邦人にも述べ伝えてきなさいという新たな使命をパウロに与えた。その使命の実行の一つが今日の弁明であるということであります。さあ、今日の説教題は暗闇から光へ。今日は使徒パウロの話ですが、使徒ヨハネも同じようなことを語っていますね。第一ヨハネの手紙の1章5節から7節まで、最後の御言葉です。ご一緒にお読みしましょう。はい。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。6節の言葉、まさにパウロのことだなと思いますよ。彼は、私は神と交わりがあるんだ、私は神に喜ばれる生き方をしているんだ、神は私を見てよくやってるよって言ってくれてるんだと言いながら、しかし実は闇の中を歩んでいたのであります。私は真面目に生きてると言いながら、実はサタンの支配下にあったんです。そしてもっとクリスチャンを痛めつけろというサタンの命令に彼は従っていたのです。何か変だな、おかしいな、良心が痛むなと思ったけれども、暗闇の中に長くいるとですね、そこから出るということがなかなか勇気のいることであります。そして暗闇から光の方へ進もうとするときに恐れを感じます。もう一つは痛みを感じます。それは今日のイエス様の表現を使うならば、トゲのついた棒を切るようなものであります。私はこんなに真面目にやってると言いながら、実は人を傷つけ、自分を傷つけ、神を悲しませる生活をしている。それが闇の中の歩みであります。人は変化を恐れますよね。ここで変化してしまえば、今までの自分の生き方が否定されるみたいで嫌だと、もうここまで来ちゃったのこのまま行くみたいな風な考え方があるかもしれません。しかしパウロはこの時イエス様のもとに来たんです。ひとたび光の中に来たならば、なんでもっと早く来なかったんだろう、あんなに何回も語りかけられていたのに、もっと早めに気がついていたら傷つける相手も少なくて済んだのに、そんな風に彼は思ったのかもしれません。皆さんはもうすでに暗闇から光の中に出てこられましたでしょうか。もし先ほど申し上げた3つのこと、ごめんなさい、7節読んでなかった、7節読みましょう。はい。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし皆さんがここで学んだ3つのこと、すなわちサタンの支配から神の支配に立ち返っているか、イエス様に対する信仰のゆえに罪の許しを得ているか、イエス様が帰ってこられた時に建設される御国を受け継ぐという希望を持っておられるか、それをもしまだでしたら、今日イエスキリストを信じて受け取っていただきたいと思います。もしあなたがこの3つのことをすでに手に入れたのだとすれば、あなたは特別に恵まれた存在です。神様はあなたにそのことを示してくださいました。パウロが語るべき証があったのと同じように、あなたにも伝えなければならない、あなた独自の証があるはずです。そしてあなたの証を待っている方々がたく たくさんいらっしゃいます。あなたのために命を捨ててくださった本物の上司から受け取ったこの新しい使命を、私たちは今日携えてこの礼拝堂から出発していこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、再びパウロの証を読みました。彼はクリスチャンを迫害するためにダマスコに向かいましたけれども、そこで本物の大祭司であるイエス様と出会い、彼の生き方は変わり、彼の使命は変わりました。それ以来彼は与えられた新しい使命に忠実に生きていった。その証が今日の箇所にも書かれていました。これはパウロの身にだけ起こったことではありません。私たちも皆経験したことであります。私たちもかつて見えなかった、しかし今見えるようになった、サタンの支配下から神の支配下に移った、そして罪の許しをいただいた、メシア的王国に住む権利が与えられた。どうかこれを私だけのものにしておくことがないように、私たちが伝えるためにということで、あなたは私たちを救い出してくださったのですから、どうかこれからの人生においてその使命を全うしていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。